大塩、感謝します。あなたがここに臨在され、ここを聖なる場所として選んでくださったことを感謝します。ここにおいて一人一人があなたの御言葉を受け入れることができますよね。そして主よ、あなたご自身がここにおられるというその臨在を一人一人が感じることができますよね。主よ、この聖なる場所で語ることをお許しになられたことを感謝します。ハレルヤ。それでは今日はですね、健全なエクレシアということで、お話ししたいと思います。ですね、先週先々週とですね、いろいろ地球一周してきまして、また来週ちょっとどっか出かけるんですけど、世の中がと淡々と変わってるなという感触を受けました。昨年はですね、あのマヤの予言とかね、割とその目に訴えるようなことが起きましたよね。で、いろんな人がいろんな形で騒いでですね、都市伝説系の人たちも含めてですね、いろんなことを騒いだんですけど、あんまり騒ぐんで私何もないなと思ってたんですよね。で、いろんな預言者が、景況がいつだとかね、サリンの日がいつだとかいうのね、騒ぎましたよね。だからもう騒いでるから何にもないなとね、私は思ってたんですよね。で、今年は割と淡々と進んでましてね。で、法王も変わりましたしね。で、オバマ再選されましたしね。なんとなく世の中が、変わってきてるなと。むしろ今の方がなんか週末が近づいてるなっていう感覚はするんですよ。で、オバマはね、イスラム信者だとかなんとかまたいろんなこと騒いでる人いますけどね、あの人は最もなんて言いますかね、人間としてはね平等に近いですよね。いろんなあの人もともと白人じゃないですしね、いろんな国で育ってますしね、人間の目から見たら非常に平等に近いんですよね。だからですから、イスラエルを擁護しようなんてことは多分これまでの大統領にはないでしょうね。あくまで平等に、人類みんな平等っていう感覚で見ると思いますよ。今度新しい法もですね、南米出身ですからね、たまたまアルゼンチン行く機会があってね、なんか大騒ぎしてる姿見ましたけどね、あの人も、そういう意味ではね、別に、白人から出てきたわけじゃないんで、ある意味ね、宗教を平等な形で見ることができる人だと思いますよ。ですから人間の目から見ると非常に麗しい大統領であり、非常に麗しい法王なんですよね。ですから私はむしろね、危機感を覚えるんですよね。ある意味、最も平等に見るような感じがしてね、すごい危機感を受けるんですよ。ですから私決してね、オバマがクリスチャンじゃないとかいう変なことは私言いませんけどね、別のものを感じるんですよね。そういう都市伝説系の人たちと違うものを私は感じるんですよね。で、その週末にあってこの教会でもね、いろいろ起きてますよね。でね、健やかさが必要、もうこの週末になって必要だっていうことをですね、常にそう迫られてるんですよね、主によってね。で、今回起きたこともこのエクレシア全体の健やかさと非常に関わってるっていう気がするんですよね。で、今日はですね、どういう話しようかと。最初はね、健全な御言葉っていう題名で書いてたんですよ。で、先週ね、田川さんが語られて、あれこう一致するのかなと思ったらちょっとね、途中でちょっと離れちゃいましたけどね。で、その次に健全な教えに変えたんですけど、確かね、メッセージの方は健全だと教えて治ってない状態なんですけどね。で、突然、やっぱ急に、今日になりましてね。やっぱりこう、エクレシア健全にしろと来てるんで、エクレシアにしようということで、健全なエクレシアということに変えました。ということで、健全なエクレシアということでですね、今日語りたいと思うんですけど、健全なエクレシアっていうのはね、どういう状態でしょうか。一人一人のね、信仰がまっすぐ、道地、あるいは主イエス・キリストの方に向いていると。いうのが、まあ多分健全なんでしょうね。ですから一人一人が問われるわけですけど、そこからその一人一人の死体がね、与えられた役割に したがって、うまく働いていると。ですから一致も見られるわけですね。無理やり牧師の命令によって一致してるんじゃなくて、何言わなくても一人一人が与えられた役割の範囲で働き、一つの体として、機能していると、一致が見られる、調和が見られるという状態でしょう。ですからそこから命の拡大、それから生産というものが、できていると、まあ、持続可能な状態といいますかね、どんどん広がっている、むしろ御国がどんどん広がっている状態でしょうね。で、それはもう、これはまさにね、健全な状態だと思うんですけど、これは敵がね、最も嫌う状態でもあるんですよね。ですから終末が近づくに従って、なんとかそれをね、ねじ曲げようとする敵の力が働くわけですね。で、そこで健全ではない教えっていうのをね、まず考えてみたいと思いますね。そこにあるように。まあ、終末教えがねじ曲げられるっていうのがありますね。これはその、イエス・キリストご自身が予言されていることですよね。人に惑わされないように気をつけろってね。マタイでも言ってますよね。週末、弟子たちが週末どういう状態になるんですかって聞いたらね、まず最初に、主イエス・キリストが述べられたことは、人に惑わされないように気をつけろということでしたよね。で、ですね、そこに第二テモテ4と書いてます。今日はね、第二テモテ、第一テモテと第二テモテを中心に読みますんでね。で、その前にね、これテサロニケにもね、書いてあるんですよ。テサロニケって景況の 話がいっぱい載っているところですけど、テサロニケにも書いてあるんで、そこをまず見てから、いきたいと思います。第二テサロニケのですね、2章ですね、ちょっと第二テサロニケをこっちには予定してなかったんですけど、こっち、読みますと、第二テサロニケの2章ですね。さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです、とあるように。騙されるなって言ってますね。気づかないうちに廃墟が入ってきますからね。この教会も例外じゃないですかね。ちょっとだいぶ人数減りましたんでね、今は瞬間風速的に大丈夫かもしれないですけどね、またこのどんどん大きくなっていくとまたね、入りやすくなりますんでね、気づかないうちに入ってきますからね、気をつけてくださいね。でそこで、こちら のトラクトにあるように、第二テモテの4章ですね、1から5、そのテサロニケの次の次ね、第二、テモテ、神の御前で、また生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。命令ですからね。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。私たちもやらないといけないことですね。週末にあって、週末が近づけば近づくほど御言葉を述べ伝えないといけないんですね。時は良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。これも終末にあって重要なことです。この辺後でね、ちょっとまた述べますけどね。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような、時代になるからです。終末にあってこのような時代になるとパウロは言ってます。パウロは予言してんですね。その通りになっているような気がしますね。 健全な教えじゃなくって、健全な教えって塩気が入ってますからね。自分に都合の良いことのみを聞きたいんですね、人は。自分の好きな言葉だけを言ってほしいんですよ、人に。ですから自分の好みの教師に行くんですね。あるいは自分の好きなことを言ってくれる集まりに行っちゃうんですね。もうそこは甘え蜜でこう満ちてると思いますよ。で結局空想話、空ごと、この、聖書に載ってないような話に熱中しちゃうんですね。身に覚えないですか、そういうの。私ね、身近に感じちゃうんですね、このパウロのね、警告をね。自分の好きな、祈れば何でもなりますとかね、自分の好きなことを言う集まり、あるいは牧師先生のとこに行ってね、献金100倍なれって言ったらなっちゃうよとかいうところにね、集まりとかね、そういうとか、こうすれば敬虚されますとかいうね、聖書載ってないようなことをいっぱい喋る人のとこ行きますよね。週末が近づくにつれてね、ますますこういう傾向は増えますよ。で、気づいたら聖書載ってないことを信用してたとかね。今年週末になるぞ、こうやればみんな敬虚できるぞみたいな話にね、載っちゃったりするんですよね。こういうことがね、ますます増えると思いますよ。で、ルカ書にもありますよね。あなたたちから塩気が抜けたらどうすんのって言ってね、ますます塩気抜けていくと思いますよ、週末にあたって。ですから塩気が抜けたと思った人は危ないと思った方がいいですよ。甘いことばっかり言うようになった人がいたら、これから甘いことを言うような人の方がむしろね、多くなるような気がするね。蜜の味みたいなことばっかり言ってる人がいたら、ちょっと危ないかなと思った方がいいと思いますよ。塩気なくしたらどうすんのってね、主イエスもおっしゃってますからね、ルカ書でね。そこはね、注意しておいた方がいいと思いますよ。で、さっき4節まで読みましたけど、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。ということで、私たちに必要なのは、変えなきゃいけないということね。結局ね、塩気抜くわけいかないと、厳しいことは言わないといけないと、守ることは守らないといけないと、聖書に立たないといけないと、御言葉に立たないといけないと、絵空事の方に行きたいんだけど行っちゃいけないということですね。同じようなことがね、これ第二手も出たんですけど、第一手も出ても言ってるんですよ。第一手も出の1の1章の4節ね。3節から読みましょうか。1章の3節から、私が、マケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません、とあるように。やっぱりね、空想話とか経図の話ってあんまり言わないと思いますけどね。わかりやすく言うと、神はこの系列から出るとかね、なんとかそういう話ね、救い主はここから来るとかね、そういう話ね。そういう話をすると、ウェブでも盛り上がっちゃいますね。ちょっと都市伝説系が入った話とかになると盛り上がっちゃいますね。2チャンネルあたりで多分今でも盛り上がってると思いますけどね。そのようなものは論議を引き起こすだけとあるように、議論は引き起こすんだけど虚しいですね。何にも起きない。神の救いの計画の実現をもたらすものじゃない。それ人がその論議によってもたらせるのは、人が信仰から離れていくだけですよね、むしろね。信仰に預かるような話にはならないですね。それによって救われるという方向には多分いかないと思いますね。世の中の人から見ると、何バカなことやってんだろうね、クリスチャンは、ということにしかならないと思いますよね。そういう虚しい議論を してるのをね、世間の人が見るとね、むしろそっちの方だと思いますね。で、次、じゃあ健全な教えとは何ぞやっていうのを話しますけど、健全な教えの反対の健全でない教えとは何ぞやっていうのをですね、見て考えてありますね。で、それが同じ第一テモテのその後ですね、9から10に入ってるんですけど、すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、ここから先ね、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、断食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。ここに列挙して、されていることね。不従順とかね。まあ不従順っていうのは、まあ反抗的なものね。反抗的っていうのは、もちろん神に反抗的っていう意味を、神に、逆らってみたりする人ね。ここまでは大丈夫かなとか言ってね、逆らってみたりする人のことね。反抗的なものね。で、不敬虔なものね。汚らしい俗物って書いてますけどね。世にどっぷりな人ね。世の遊びにどっぷり使っちゃう人のことね。で、父、母を殺す者。これすごいね。昔は殺人があったのかよくわかんないですけどね。人を殺す者。不貧困ね。まあ今もね、不貧困いろいろありますけどね。男色ってね。もちろんこれね、若い男の子に対する行為でしょうけどね。それとか、誘拐っていうのはね、今でも後進国ありますよね。人を誘拐して奴隷として叩き打っちゃうってやつね。中国ではね、その臓器の売買なんかに使われているとかいう話もありますけどね。そういう誘拐ね。で、嘘つき。それから証言台で嘘を言っちゃうという偽証ね。その他、健全な教えに背くなどなどいっぱい書いてますね。これが健全でない話ね。それからさっき、ちらっと出てきましたけど、これもそうね。書いてあるかな。健全でない教え。書いてあるね。第二テモテ4の3から4って、さっきの、さっきも読みましたね。もう一回ちょっとそこを開けますと、第二テモテの4章のとこね。3、4ね。自分の都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくってやつね。自分の思う通りの言葉を語ってもらう人を選んじゃうってやつね。御言葉をどんどん逸らしてしまうってことね。そっちの方にね。耳障りの良いことしか言ってもらえないってことね。これが健全でない教えね。一つはそういう、世にどっぷし、不従順、神に反抗的な教えね。それから、自分の好きな言葉にどっぷし、塩気がない言葉になっちゃうってやつね。これが、健全でない教えね。じゃあ、健全な教えって何すかね？健全な教え。もう、これしかないね。これね、御言葉ね。これに付け加えても、何か書いても不健全になっちゃうのね。これが完璧で唯一健全な言葉ね。で、実はね、これ三つの言葉になってます。三父は三味一体ですね。三つで一つですからね。三つって怒られんな。まず三父なる神様の言葉ね。これ旧約聖書にトップ紙載ってますね。律法を中心としてね。これは、未知の言葉ね。厳しいね、未知の言葉ね。ですからね。さっき、ちらっと読んだ第一テモテのね、最初一章にちょっと戻りましょうか。今日はね、テサロニケじゃないや、テモテ1と2を行ったり来たりしますけど、一章の90ね、さっき、健全でない教えのところは、ちょっと、バーッと読みましたけど、最初の9節のとこ、すなわち律法は正しい人のためにあるのではなくてあるでしょ。この律法っていうのは未知知の言葉ね。未知知の健全な言葉ね。正しい人ではない、正しくない人を正すために未知知の言葉ってあるのね。ですから、厳しいね。旧約と新約の間に入ってきた、ヨハネね。ヨハネの言葉って厳しかったでしょ。悔い改めようから始まったでしょ。あれは未知知の言葉使ってるからですよ。イエスの言葉と違うんですね。非常に厳しいね。悔い改めよう、地獄に落ちるぞみたいな感じでね。 悔い改めなきゃどうなるぞという感じで未知の言葉を使ってるんで非常に厳しかったですね、未知の言葉ね。まあ、一つは旧約に載せられている未知の言葉っていうのがありますね、健全な言葉ね、健全な教えね。それから、二つ目がイエスの言葉ね、これは福音書に載ってます。これね、第一タイムっていうのもね、六章にも出てくるんですよね。この私たちの長男であられる主イエスキリストの言葉ね、次健全な言葉ね、6章の3節、違ったことを教え私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるならその人は傲慢になっており何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。ここにもねまたねよく最近起こっていることを書いてますけどね、ここにあるようにイエス・キリストの言葉ね、これはあの福音書ですね、4つの福音書、これがイエス・キリストの健全な言葉、御言葉ということになります。3つ目はね、三位一体の神ですからね、御霊の言葉ね、これは御霊が人たちを通して語った言葉ね、あのパウロの言葉とかね、これは御霊が語らせたんですね。これらのあの御父、それから私たちの主イエス・キリストね、それから御霊の言葉、これがね唯一健全な言葉です。で、健全な教え、健全な言葉の効果どこにあるかっていうと、これねちょっとねその次にあるテトスにね実は載ってるんですよ。テトスの一章の9節から、教えに、テトスの一章の9ね、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためですとありますように、一つは、兄弟姉妹を励ますということの効果を持っています。この健全な教えね、健全な御言葉、先ほどありました聖書の御言葉ね。それから二つ目は反対する人たちを正したりすることができる。十節ちょっと読みますと、実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすもの、まあ、この人たちね、この人たちを正すことができるということ。これがあの効果ですね。で、実はあの兄弟姉妹を励ますことも、誤った道に逸れていきそうな人たちを正すことも、これ重要なんですね。健全なエクレシアを保つ上で、でこれができるのが唯一御言葉なんですね。ですから、私たちも語るときはそこ注意しないといけないんですね。御言葉はやっぱり語らないといけないんですよ。御言葉に付け加られたものや自分で作った言葉はね、やっぱ語っちゃダメなんですよね。特にここにいる人ね、私含めてね、ここにいる人ね。で、次のあのなすべきことに移るんですけど、ここに書いてあるね、やっぱり日頃の心がけ、忍耐と努力が必要でね、今まであんまり言わなかったことで書いちゃったんで、私も怠け者なんで、あんまりこれ書きたくないんですけど、やっぱりね、忍耐と努力がね、いるんですよね、これはね。で、ルカ書にあるじゃないですか、13ね、狭き門ね、アンドレ・ジードの狭き門じゃなくてね、御言葉の狭き門ね、ちゃんとあの13章の24節の狭い門から入りなさいの、その前の言葉に書いてますね、努力してって。努力しないといけないんですね。ですからね、努力しないで入れることはないんですよ。これ遊んでりゃ狭いもんから入れるかってそうじゃないんですね、残念ながらね。遊んでるだけじゃやっぱダメなんですよ、努力してないとね。だって十人の乙女の例えなんです。そうでしょ、ぼーっと寝てたら、火の燃料買い忘れちゃった、結婚式始まっちゃいました、さようならの世界でしょ。やっぱりね、努力してないといけないんですよ。で、忍耐と努力が必要であると、これはもう分かってますね。残念ながらね、塩気の言葉は言わないといけないんでね 忍耐が必要、忍耐も必要なんですよ。努力も必要なんですよ。で、第二ヨハネの1から9ね、1の9ね、キリストの教えのうちにとどまる。これがまず第一必要ね。第二ヨハネ1の9。7節から読んだ読むかな。7節から読んだ方がいいですね。7節から、第二ヨハネの7節から読みますね。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。よく気をつけて、私たちの労苦の実を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は御子をも御子も持っていますとあるように、キリストのうちにとどまらないといけないですね。そこから出ないようにしないといけないですね。油断しちゃうとこう出てすぐ出ちゃいますんでね。付け足していることにさえ気づかないね。特に間接的に語っていることね。そこは注意した方がいいですよ。自分で分かってないですけどね、御言葉はこの範囲で付け加えられたのはこの範囲とかね、自分で見分けついてないですよ。そのうちね、つかなくなりますからね。御言葉はどこまで語られてるのか、どっからがその人の意見なのか、どっから付け加えられた空想話なのかっていうのをきちんとね、見分けるようにしておいてくださいね。私が言ってるのもそうですよ。どれが御言葉かっていうのは自分でちゃんとジャッジしてくださいね。これがキリストの教えのうちにとどまるってことね。で、次がね、空想話を避けるって、さっきも出てきたかな？さっきも出てきたかもしれないけど、また第一テモテにちょっと戻りますけど、空想話を避けることね。あ、これ言ってないね、まだね。これ言ってないね。これね、面白いんだけどね。なんか怒られそうな言葉ですけどね、これね。第一テモテ4章7節。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさいってね。これ、結構ひどいこと言ってますからね。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさいって。これ、耳が痛いかもしれないですけどね。教会女性の方が多いですからね。最近は年を取った方も多くなってきましたんでね。今だったらね、セクハラって言われるかもしれないですね、これね。まあ、書いてある通りですね。空想話避けなきゃいけないね。空想話の方が面白いですからね。ついついやっちゃうんですけどね。ここにあるように、空想話を避けると。むしろ、経験のために自分を鍛錬しなさいと。鍛錬しないといけないんですよ。鍛錬ね。それが、そこの3番目の鍛錬って書いたやつね。同じ箇所を取ってますけどね。で、ここからちょっと先読みますか。俗悪な、年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じまた教えなさい。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。結構ね、結構厳しいこと言ってますね。まあ、空想話を避けるっていうのはまあいいですね。空想話出ちゃうとね、ここの、終わった後そこでね、ちょっと軽く食べながら、交わりしますけど、空想話で出ちゃうと、やっぱりこう、しらっとしちゃうっていうのはありますね。命の流れがピタッと止まってね、 あのしらーっとしちゃうっていうのはありますね。で、もう一つが鍛錬しなさいと。鍛錬ってここ面白いこと書いてあるね。肉体の鍛錬もいくらか有益って書いてますね。まあ、生きてる間はね有益でしょうけど、そこあえて書いてあるように未来の命ね、今の命、地上での命ね、いわゆる地上での物理的な命に肉体的な鍛錬はいいかもしれませんけど、主から流れてくる命ね、ひらがな命に肉体の鍛錬は有効じゃないね。そこに書いてあるように、今の命、主から常に受け続けるこの死の息吹ね、息吹から来る命と未来の将来の命ねに肉体の鍛錬いくらやったってダメなんですね。バーベルいくら頑張って腕立て伏せいくらやってね、筋肉もりもりになったって全然役に立たないね。そちらの方には別の鍛錬が必要なんですね。そちらの鍛錬どうするかってこうね、具体的に書いてないんですよね、残念ながらね。で、ちょっとかじってるのが13節ね。ちょっとあとね。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいってあるね。これがね、一つの鍛錬ね。御言葉を学べってことね。御言葉を学んで、それを勧め、人にも教えるってことね。人にも、その御言葉を教えなさいってことね。これがまあ一つの鍛錬となりますよっていうのを書いてますね。他にもね、もう一つ重要なこと。一つは御言葉の学びと進めと教えね。それから、もう一つは祈りね。祈りが必要なんですね。第一テモテの2章の、これ8節か。これ私が結構好きなところなんですけどね。第一テモテの2章の8節にあるんですけど、前のページね。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく。ね、すぐね、議論したがりますからね、男はね。ネットの上でもね、すぐ議論したがる。ね。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。こう手を挙げてね。祈るんですよ。私手を挙げながらこう賛美するの好きなんですけどね。よく。田んぼの間を歩きながら、田んぼあるんですよね、横浜でね。私の家の近く田んぼあるんですけど、誰も見てないと思ったらこう手を挙げてね、こう賛美しながら行くんですけど、どこででも清い手を挙げて祈りしなさいって。さすがに会社の中でね、こうやっちゃうとね、あの人変になったかと思われるんで、ね、それやらないですけどね。トイレに行ってね、こんなことやってますけどね。清い手を挙げて祈るようにしなさい、ということね。最初ね、日本から帰ってた時、イギリスでは割とこう手を挙げてやるんですけどね。書いてた時、こうやってたんでね。なんか雨水取ろうとしてるようだなって思ったことがありますけど、別にいいんですけどね。これ悪いってことじゃなくてね。私が感じたまでのことなんでね。でも、ここにあるように、手を挙げてね、こう祈りなさいってありますよね。これは重要ですね。一日に一回やるとね、人の交わりを回復できるってね、不思議な効果がありますんでね。これ特に男性はってこう書いてますけど、まあ男性も女性もとこう取っていいと思いますね。その後からね、ちょっとね、こう女性には耳の痛い言葉が続くんですよね。あえて読みますけどね。同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ髪を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさいと。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさいって、ね、結構女性には厳しいですね。これ実はね、アルゼンチン行った時に、新しい法王の話がね、ずっと流れてるんですよ。アルゼンチンではね、昔どういうこと言ったとかいうのもね、流れてるんですよ。で、その中で、新しい法王は過去、女性は家にいてつましくするべきだと語った時代があったんだそうです。で、それをね、聞いたアルゼンチンの女性がちょっとムッとしちゃったっていうのね、目撃しちゃってね、一緒に夕食してたんですけど、一人がね、いや、でも、法王はこんなこと昔言ったんだぜって、ペロって話しちゃったのね、ここに載ってるようなことね。そしたら、アルゼンチンの女性がね、 キャリアウーマンなんですけどね、ムッとしちゃったって、え、そんなこと言ったのとか言ってね、ムッとしてたっていうのがね、印象的でしたね。ですから、方だいぶ変わってね、今ヒューマニズムに走ってるような気がしますけどね、まあ、昔はこういうこともなんかちらっとこう言ってたみたいですね。とありますよね。これ以上ちょっと女性のここのについてのこのところの説についてはね、御言葉について私言いませんけどね、まあ、こういうことを、手元に対してね、パウルは、送ってます。で、鍛錬ね、ちょっと話が別のところ行っちゃいましたけど、鍛錬ですけど、ここにあるように、祈りが必要なんですね。祈り、それから御言葉の学び、教え、これらを通して主との交わりを深めていくということ、これが日頃の我々がやらねばならない鍛錬ということになります。でね、この鍛錬ね、一人でもちろんできるんですよ。できるんだけど、続けたいならどっかの交わりにやっぱ出るべきですね。教会ってことなんですけどね。教会から離れて一人で御言葉の学びなんてやってると結構きついと思いますね。自分の好きな箇所行っちゃうと思いますよ。わかんないこと出てきたらね、飛ばしちゃいますしね。硬い言葉のとこ行かないでしょ。申命記多分読まないような気がしますね。申命記、民数記、レビ記、基本中の基本、イエス・キリスト表してるんですよ。バイブルスタディでやったことありますけどね、これね、もろにイエス・キリストのことを表してるんですけど、多分読まないような気がしますね、一人だとね。教会に来てみんなと一緒に分かち合いながらイエス・キリストを共有することによって、この辺のね、硬い食物、これ聖書そのものは全部硬いですからね、をこう噛み砕いて自分のものとやっぱできるんですよね。そういう意味でもね、やっぱり集まる、集会に集まるということは非常に重要だと思いますよ。切磋琢磨するという意味でね、ということで、ここには書いてないんですけど、結論に行く前にやっぱりね、ここで語る人ね、ここに立って語る人以外にもね、その辺座って語る人も含めてね、やっぱ重要なのことはね、まあ、高ぶらないってことは重要なんですよね。なんていうか、低くなれっていうことはね、去年一昨年ぐらいからずっと来てるんですけどね、ますますねその思いが高くなりますね。高ぶっちゃうとね、御霊の導きとね、自分の思いがね、ぐっちゃになっちゃうんですよね。で、結局自分の思いをね、人に押し付けることになりますんでね、常に謙虚に謙虚に低くなる必要がありますね。でもね、それでもね、思いって入るんですよ。今日もね、私の思いが結構入ってると思いますけどね。やっぱりどうしてもね、謙虚になっても思いが入るんでね、できるだけ御言葉を直接語るということにしたいと今でも思ってますね。そう思って他のメッセンジャーも多分同じような思いで聖書箇所をいっぱい引用するんだと思うんですよね。自分の言葉で語らないようにっていう思いが入ってるんだと思いますけどね。ですから逆に言うとね、御言葉、参照聖句があまりにない人の言葉っていうのはね、その人の思いがかなり入ってますからね、注意した方がいいと思いますよ。ガラテヤ書一章ちょっと開いてみますか。これメッセンジャーに対して非常に厳しい言葉なんで、これをね、常に頭に置いて我々喋んないといけないと思うんですけど、一章の八節、しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えたなら、その者が呪われるべきですと、いうことです。で、出ちゃいけないね。聖書の一番最後の言葉、黙示録になっちゃうんですけど、で出てるでしょ。これに付け加えることがあってはならないってありますね。最後の言葉はこれですからね、語るものはですね、やっぱり御言葉のみを伝えると、そこが一番重要になります。で、受ける側、それ受ける側にも責任がありますんでね、やっぱりね、その語ってる人の思いとね、解釈をね、明確に見分けて、それはね、参考程度にすべきですよ。その人の思いで語られた言葉っていうのはイエス・キリストの言葉じゃないですからね。その人の言葉ですからね。それきちんと見分けて、あくまで参考と。 ということにとどめるべきです。ですから逆に言うと御言葉のみを取り入れろということですね。特にね、刺激的な言葉、興味を引く言葉には注意してくださいね。その人が喜びそうな言葉とか語っちゃいますからね。そこは注意してくださいね。主イエスも言ってますね。そこは注意しろと、マタイの、ね、15章をちょっと見てみますか。これからいろんな言葉が語られるでしょうし、言葉によって全てが動きますからね。マタイ15章の11節からちょっとね、こう読んでおきたいと思いますね。マタイ15章の11節、主のこと、イエス・キリストの言葉ですね。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。さっきのね、口から出るもの、これが人を汚しますというこの説明ね。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り顔やに捨てられることを知らないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。あるように、基本的にはね、地上にあるものは神様が作られたもので、変なものないんですよ。汚すものないんですよね。使う側の問題でね。ところが人から出るものは怪我しちゃうんですね。ですから口には気をつけないといけないし、受ける側も気をつけないといけないんですね。エレミアも言ってるでしょ。人の心は何よりも陰険で、それは治らないってね。これは事実だと思いますよ。人の心から出るのは全部陰険ですよ。正しい人は一人もいないですしね。人の思いは必ず自分のために、保身のために、巡らされてますからね。で、一番いいのはね、ですから一番いいのは、御言葉語らないといけないんで、御言葉のみを語るっていうのもあるんですけど、もう一つ言うと、その人の心を清めるしかないんですよね。言葉っていうのはその人の心から出てきますからね。心を清めるのが一番いいんですよ。しかし、人の力で人の内側っていうのは残念ながら変わらないですね。それはもう努力するだけ、無駄というやつですね。エレミアの言う通りですよ。人の心は何よりも陰険ってやつね。この陰険さはね、人の力では残念ながら変えられないですね。神のみしか変えられないですね。そのためにも主の御言葉を食べ、祈ることですね。主との交わりを深めることによってのみ、心がほんのちょっとだけ改善するかもしれないですね。それをやんない限りね、この陰険さっていうのは全然完全、改善しないでしょうね。これがね、実は私が週末にあって、問われ続けていることですね。私自身も気をつけないといけないんですけど、やっぱりその人の心がやっぱりその言葉に出てきちゃいますんでね。その人の語る言葉によって人を生かしたり殺したりするんですね。道地は、まあ、主イエス・キリストもですけど、命を流せということをよく言われますね。ですけど、その人の心が曇ってたら命も流れないんですよね。流す命はもちろん御言葉によって流すことが多いですからね。もちろん、この賛美によってもね、命はもちろん流れますけどね、一番その人の心に入るのは御言葉ですんでね。その健全な御言葉を流せるかどうかっていうのは、その人を、その仲介するその人ですよね。 その父からいただいたその命の言葉をそのまま流せるかどうか、それが今問われているような気がしますね。ということで、それをねちょっと最近感じるんですよ。先週もね、その御言葉に関することでしたけど、ですから我々、先ほどあったように今までみたいに、やっぱりね、楽しいホクホクしてりゃいいっていうもんじゃないなっていうのを感じます。なんていうかな、次のステップに移ったような気がしますね。単にここでパチャ遊んでりゃいいよと、楽しく主と楽しく遊んでりゃいいよっていう感じじゃもうなくなったなっていう気がしてます。やっぱり命を伝えなきゃいけないと、ですから自分たち自身にもこの節制をですね求められているような気がしますね。先ほどやっぱり日頃の心がけと忍耐努力が必要ですって書いちゃいましたけどね書いちゃう。それをやってたらね、今日のウォッチマン2がね、なんか唐沢さんじゃないな、本名言っちゃまずいな、ドクタールークね。ドクタールークが送り間違えたのかなと思うんですけどね、これね。先週のものをまたね、ドクタールークが送ってきちゃったみたいでね、それ見ると忍耐と寛容を尽くし喜びを持ってって書いてあって、あれ？なぜか知らないけど、今日言ってんのと、なんか、似てんなみたいな、ね、感じ受けたんですけどね。これを察してドクタールークが同じものを間違えて送ったのかどうか知らないですよとにかく送ってきちゃったんでね、そのまましょうがないんで、来たらここにね15枚出てたんでね、もうしょうがないからそこに同じように置きましたけどね。ですで、はい、最後結論はね、御言葉の章詩編ね、これね番号119って覚えやすいでしょ。何かあったら119番ですからね。御言葉の章に戻りゃいいんですからね。から取りました。119編の9から16ね。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。そう。これがね、問われてるんですよ、今ね。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。重要ですよ、これね。もう週末近いですからね。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。御言葉を蓄えないといけないんですよ。みんなね、どんどん食べて、読むだけじゃ蓄えないですからね。自分で噛まないとダメですよ。噛んでね、味わわないと。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。祈れば主はね、御言葉を通して教えてくださいますよ。様々なことをね。新鮮な教えをくださいますからね。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継ぎます。教わったら語る必要がありますからね。メッセンジャーだけが語るんじゃないですかね。皆さん全員が語るんですからね。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでます。さっきね、やっぱり忍耐と努力必要ですよって言いましたけどね、やっぱ楽しむことが大事ですからね。喜びなさいって言ってるようにね、楽しむことね、大事ね。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。これ重要ですよ。これ外れるとね、世の方に行っちゃいますからね。私もね、日頃世にいるんで皆さんもそうですよね皆さんも含めてね、私の場合ね、こう仕事上結構ね刺激受けちゃうんですよね。それ飲み屋さんの刺激とかね、ジャズ喫茶の刺激とはちょっと違うんですよ。やっぱりね、男性にとって面白い刺激受けちゃうんですよね。日本政府のうんじゃかんじゃとかいうニュース入ってきますしね。結構ね、そっちの方になっちゃうと、やっぱり男性って権力好きですしね。やっぱね、ちょっと目が映っちゃうときはね、私内緒ですけど、いろんな委員会出たりもしてますしね。いろんな話がこう、来たりするとね、ちょっとね、主から離れそうになるときあるんですよ。手を挙げるとね、手を挙げるとまたこうヒュッとね戻ったりするんですけどね悪い意味でね、悪い意味でちょっとネオンの方に惹かれるとかねその辺のなんかこの色気がある方に惹かれるとかね、そっちのある種似てるとこなんですよね。ですからね、この刺激を受けるって点ではね、刺激の種類違うけどね、ベクトルが神の方じゃなくて世の方に向いちゃうっていうところは一緒ですからね。ですから、あなたの道に私の目を留めます。これね、こう、油断するとね、すぐ外れちゃうんですね、これがね。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。本当ね、忘れなきゃいいんですけどね。もうね、忘れやすいからね。 忘れやすいからもう自分でもう何回も何回も勉強してね、暗記しようと思っても暗記できないですからね、暗記しようと思ったらもう寝ちゃいますよね、間違いなくね。ですからやっぱり噛み締めて楽しむしかないですね、御言葉をね、でそれを語ると、御言葉を語ると、これによってエクレシアが健やかになっていくと信じたいですね。今あのエクレシアの健やかなエクレシアが立て上げられるということをですね、主は求めておられます。その一つのこととして今回のことが起きたとかどうか分かんないよという気が私はしてます。ですから、この原点ね、健やかさというのをですね、追求していきたいと思います。今日はここまでです。お天の神様、感謝します。あなたが求めておられることを私たちに語ってくださっていることを感謝します。どうか私たちがそのあなたの御言葉に付け加えたり、またそれを省いたりすることがありませんように、あなたの御言葉を受け、私たちの糧とし、栄養とし、そしてそれを命としてこの世の人々に語ることができますように、あなたのその力強い御言葉が種となり、芽となって大きく成長していくことを感じます。主よ、あなたがそのことを望んでおられること、そして私たちをその一つとして、その器として選んでくださったことを感謝します。ハレルヤ。